歴博特集、伊勢湾、衣ヶ浦を行き交う人、物。問い合わせ先、歴史博物館、電話 636100。 小川、刈谷を治めた水野氏は、その間にある衣ヶ浦、現在の衣浦湾の恩恵により成長していきます。江戸時代以前の衣ヶ浦は、今よりはるかに広い入り江になっており、知多半島を往来する船や、伊勢湾を通る船の中継地点となっていました。ここでは、古代から江戸時代の知多半島、衣ヶ浦周辺を往来する人や物について紹介します。1、古代から中世。陶磁器の流通。この地域の特産品として知られるのが陶製品です。刈谷には、佐那家窯の南端に位置する伊賀屋窯が点在していました。また、県内には、瀬戸や常滑などの古窯もあり、そこで作られた陶製品は、地元で消費されるだけでなく、遠方にも、船で運ばれる主要な交易品でもありました。例えば、常滑焼は海を渡り、遠く関東各地に持ち込まれました。その証拠として、これらの遺物は関東の遺跡からいくつも見つかっています。海沿いの遺跡だけでなく、内陸の遺跡からも出土していて、この地域の焼き物が河川を伝って内陸にまで持ち運ばれ使用されたのだと考えられます。埼玉県朝霞市宮戸京塚出土。東京国立博物館蔵。常滑焼の自然釉壺の写真が載っています。一方で、海を通じて刈谷に入ってくるものもありました。重原本町の中条遺跡では、中世から戦国時代の陶磁器が多く見つかっていますが、その中には輸入品も発見されています。12世紀から13世紀頃の貿易陶磁のほか、15世紀末から16世紀初頭に、中国江西省景徳鎮窯で焼かれた皿も出土しており、刈谷にも海外からの輸入品がもたらされていたことや、この地域を治めていた人物の経済力を知ることができます。刈谷市中条遺跡出土陶館蔵の景徳鎮窯の中国製陶磁器の皿、5枚の写真が載っています。知多、刈谷を通った人々の旅程。年代、旅行者、経路、抜粋、出典の順にお伝えします。明応8年、1499年、旅行者、飛鳥井正康。1、伊勢、亀山、尾張、大野、小川、三河、大浜、佐久島。2、遠江、潮見坂、三河、竹島、尾張、小川。出典、富士、歴覧記。永常10年、1513年、旅行者、冷泉為弘。伊勢、名護、尾張、大野、奈良、三河、大浜、鷲塚。出典、為弘、寸州下校日記。永常13年、1516年、旅行者、総長。伊勢、大港、尾張、常滑、三河、刈谷、刈谷市周辺。大永2年、1522年、旅行者、総長。 三河、本野ヶ原、豊川市、刈谷、尾張、常滑、野間、伊勢、大港。刈谷市周辺。大英4年、1524年、旅行者、総長。伊勢、亀山、尾張、大野、三河、刈谷、トロ、岡崎市。大英6年、1526年、旅行者、総長。三河、福高津、刈谷、尾張、森山、熱田、清須。大英7年、1527年、旅行者、総長、尾張、笠寺、鳴海、三河、刈谷、安城、矢作。以上、総長手記。天文13年、1544年、旅行者、総牧。伊勢、桑名、尾張、大野、奈良は、三河大浜、鷲塚。出典、東国紀行。天文22年、1553年。旅行者、大村家守。三河岡崎、大浜、尾張、奈良は、常滑、伊勢、名護。出典、三景道中日記。弘治3年、1557年、山科時継。三河岡崎、矢作、大浜、尾張、奈良は、常滑、伊勢、名護。出典、ことつぐ狂気。永禄10年、1567年、旅行者、里村上派。尾張、靴掛、三河、八橋、刈谷、岡崎。同じく、永禄10年、1567年、旅行者、里村上派。三河、岡崎、刈谷、尾張、小川、大野、熱田。共に出典、富士見、道の木。二、室町から戦国時代。小川、刈谷水野氏のもとを訪れる人々。室町から戦国時代を生きた連歌師の総長は、文化人の中でもスター的な存在であり、遠江の国、宇津山、現静岡県湖西市に、西奥県という、いおりを編み、各地を訪れて連歌会を催していました。大名や国衆、一国よりも小さい範囲、軍、省などの一定の所領を独自の裁量権に基づき支配する者のことは、連歌の師として総長を招き、教えを請うていました。原本は伝わっていませんが、総長の記した紀行文、総長手記、総長紀行、などによれば、永禄13年7月17日、伊勢の大港を出た総長は、船で常滑に渡り、刈谷の水野近森、東九郎泉の神のところに滞在して、千愚連歌を催しました。大英2年5月には、三河の国内が合戦状態となっていたため、東海道の矢作八橋を避け、豊川市の本野ヶ原から船で三河湾を渡って、刈谷の近森のところへ行き、一泊しています。翌日には、常滑の水野喜三郎という人物のところに滞在し、野間から伊勢大港へと渡っていきました。下に、永禄13年7月17日、伊勢の 大港を出た総長は、船で常滑に渡り、刈谷の水野近森、藤九郎、泉の神のところに滞在して、千九連歌を催しました。大英二年五月には、三河の国内が合戦状態となっていたため、東海道の矢作八橋を避け、豊川市の本野ヶ原から船で三河湾を渡って、刈谷の近森のところへ行き一泊しています。翌日には、常滑の水野喜三郎という人物のところに滞在し、野間から伊勢大港へと渡っていきました。刈谷市中央図書館村上文庫蔵の総長紀行の写真が載っています。総長をはじめとした文化人がなぜ水野氏のもとを訪れたのかというと、総長らの文化活動を支えるスポンサーでもあったからです。大英7年の3月、水野近森の館に滞在した総長は、土産にと500匹、1匹10文、1文50円と仮定して、500匹は25万円ほどを受け取っています。このほか前年にも、花向けにと1000匹、約50万円ほど受け取っており、これまでもらった額を合わせると、万匹にも及ぶ援助を受けています。総長が恐ろし恐ろしというほど、当時の刈谷水野氏は富を蓄えていたのです。公家の山科時次は、後奈良天皇十三回忌法要の費用捻出のため、永禄12年に京都から下校してきましたが、織田氏や徳川氏のほか、水野氏の財力を見込んでおり、水野信元は200匹を朝廷に進呈しています。終わりの織田氏の経済力は、対馬や厚田の港を押さえたからだと言われますが、水野氏の財力も衣ヶ浦の港によってもたらされたと考えられるのではないでしょうか。永禄13年及び大英2年の総長の経路の地図が載っています。地図には永禄13年の時の経路、大英2年の時の経路、東海道、日記紀行文で確認できる刈谷周辺の経路が書かれています。3. 戦国から江戸時代、刈谷知多の特産品。戦国時代には、水野氏の一族である、常滑水野氏が海産物を織田信長に送っていたことが知られています。出典、常滑塔の森像、常滑水野家文書、クジラやタコ、この綿などの海産物が贈答品として利用されていました。このうち、クジラは信長から朝廷に献上され、公家に分け与えられたことが様々な文献などで確認できます。また、当時の人が書き残した日記の原本として知られる不幸図、松平家忠の家忠日記、原本駒沢大学図書館蔵によると、天正15年1587年と18年の正月、小川の水野氏から家忠に初クジラが贈答品として送られています。初クジラとは、その年の初めに取れたクジラのことであり、家忠の妻は、小川水野忠明の娘であったため、水野氏との間では、日常的に海産物などの品々を送り合っていたのです。詳しくは、当館 令和4年度企画展、不構図、松平家展、図録をご参照ください。紙面に、お湯殿の上日記、元亀元年1570年、正月13日上、国立古文書館蔵の信長から、クジラ一折が献上されたとわかる文が載っています。同じ頃、刈谷城主の水野信元が城下で塩を炊かせていたことがわかります。出典、煉瓦師里見城派の富士見道の木より。江戸時代になっても、海に面した地域の一部では、小規模ながら製塩が行われ、塩を年貢として納めていたことが、年貢割付上、免上から確認できます。資料1、慶安2年1649年、小垣江村年貢割付上当館蔵の塩浜年貢米と見える文書が載っています。また、刈谷城は船が付けられるようになっています。資料2、当館蔵の刈谷城絵図の北を上にして拡大すると、城の西側が海に面することがわかります。そこからすぐ南側には市原港があり、荷揚げ地となっていました。江戸時代の衣ヶ浦は浅瀬で魚が取れ、白魚の漁が行われていました。出典、刈谷町庄屋留町、島原本興寺所蔵の三州刈谷寮の図。ただし、衣ヶ浦は次第に土砂が堆積して縮小していったため、城の付近にも河川が広がっていきます。資料3。時代が進むと、城の西側が川になっている。海岸の図の一部、当館北区が載っています。この影響もあって、港としては、南の伊勢湾に近い吉浜や高浜が栄えました。トピック、太平洋航路と海路図。歴史博物館には、江戸より長崎五島までの海路図という、江戸から長崎までの道程が書かれた珍しい絵図があります。全国に類似の絵図がいくつも存在していますが、その多くは、大名の参勤交代の経路が意識され、江戸から大阪までは陸路の東海道、大阪から九州までは、海路が示されます。しかし、本図は、江戸、大阪間も、東海道と並ぶように、海路が主線で示されているのです。それも、一本の道筋ではなく、いくつかの分岐があり、寄港する場所も様々なため、参勤交代の経路を示す以外の目的を持って書かれたのだと考えられます。具体的な年代の記載はありませんが、書かれているものや、各城に付けられた城主名の付箋によって、ある程度作られた年代を絞り込むことができます。刈谷城主は、稲垣信濃守とされ、刈谷藩主稲垣家二代重明とわかります。隣の西尾城主は、後に刈谷に移る土井家の先祖で、土井式部の将友であることから、土井利元となります。江戸より長崎五島までの海路図の東海地域、当館蔵の図が載っています。さらに、尾張三河部分の図が載っています。こうした 信濃の神や式部醤油といった上司の通称を見ていくと、それが誰であるかがわかり、彼らがその名乗りであった時代を突き止めていくと、それらの重なる時期が本図の成立年代、もしくはそれに近い時代ということになります。付箋にある各上司の通称が重なる時期は、延宝5年6年、1677年、78年と、上京3年4年、1686年、87年で、この間がおおよその成立年代と考えられます。また、回路図の中では、比較的成立が早いもので、刈谷藩主稲垣氏の名が見える資料であるということも、本図の特徴として挙げられます。太平洋側の航路は、船仲間と称する同業者組合や、日垣海戦、樽海戦の存在が知られ、大阪から江戸まで荷物を運んでいました。絵図に記される伊勢湾の港の中でも、豊橋の吉田や篠島、熱田、津島、津野、あの津、鳥羽など、主線でつながれる港は、そうした海戦の中継地点として機能していたのです。歴史博物館、令和8年度、秋季企画展の案内。河海を行く、東海の交通、流通と河海。時、10月3日土曜日から11月15日日曜日。内容、海を行き交う人、物をテーマにした企画展を開催します。